FM 舞鶴 77.5 NHK 大河ドラマ連動番組明倫館歴史ラジオ細川雄斎編第27話です。この番組は田辺家中の会キリングループの提供でお送りします。それではもなかさん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
この番組前半は今週日曜日に放映された大河ドラマ麒麟がくるを振り返るコーナーとなっています。
はい、
さあいよいよ待ちに待った麒麟がくる、
はい、
放送再開されましたね。はい、もなかさん、
そうですね、しかもですね、はい、再開早々に我らが細川藤孝登場、明智光秀の家に遊びではないですけど
訪ねて、
はい、訪ねてきて、はい、で、まあ、将来ガラシャになるタマちゃんを抱っこするという、非常に
そうでしたね。
もう京都府北部地域としては
盛り上がったでしょうね。
これ以上にない、はい、再会でした。
そうでしたね。藤孝が結構ちょっとキーマンな感じ で、出てまいりましたよね。はい、そしてですね、まあ、いつの間にか生まれておりました、次女のタマちゃんということでね、はい、まあ、後の細川ガラシャとなるわけなんですけれども、
はい、そうですね、
はい、
まあ、実際は次女ではなかったようなんですけど、またそれは後ほどトリビアで、はいはい、ちょっと言わせてもらおうかなと思うんですけども。
わかりました、はい、さあ今回の見どころはどういったところでしたでしょうか。
そうですね、そのコロナ禍で、まあ、2ヶ月中断っていうわけだったんですけども、そのなんかそれをどこまで計算されてるのかわからないんですけれども、もうまさしくこのコロナ禍での社会情勢の問題を反映したような内容にされてて、
と言いますと、
まずは大和の国で地震、松永久秀が、まあ、自粛しろと言って、まあ、自粛のせいで、はい、一座が興行できないっていう、
は
い、どうやって暮らせばいいんですかっていうような、
はい、
まあ、自粛問題と、あと東庵先生とコマちゃんの、
はい、
薬で病気を治すのは副作用があるから どうなんだという熱い議論がまさしく今のね、ワクチンの話の問題みたいな感じで、
面白い、そういった形で、はい、もなかさんご覧になっていらっしゃったんですね。
はい、もう特にこの2つが、はいはい、今の情勢を大きく反映してて、
確かに、はい、そうですね。いやでね、今回今本当に久しぶりに再会されたということ で、
そうです、
やはり桶狭間から4年後という設定で、はい、それもうまく描かれてましたよね。
そうですね、2ヶ月ブランクがあるということで、はい、その実際の物語の方も4年経ってたということで、まあ、すごく入りやすかったって感じがしますけどね。
はいはい、
でも新しいキャラもたくさん登場したんですけれども、はい、それもすっと入ってきやすかったんじゃないかと思いますね。
そうですね、後半戦のこう新しいキャストの皆さんも、
関白の近衛咲久とか、
はい、
あと後の足利義昭となる各家ですかね、
はい、
お坊さん出てきたでしょ、
はい、
あの人、
滝藤健一さんがされている、
はいはい、足利義昭ですね。
義昭、はい、はい、
後の第10、最後の将軍なんですけども、はい、
これ義輝の弟さ ん
弟です。はい、
ですよね、
はい、まあ見た目的にはどうなんだっていう意見もありますけど、まあ、まあ、長生きされてますんで、はい、足利義昭は非常に長生きしてますんで、はい、まあ、滝藤健一さんで
今後また光秀とどう絡んでいくかも、
そうですね、
ちょっと見ものなんですが、
足利義昭の描かれ方っていうのも今までにない描き方で、はい、すごく善良な人間として登場して、もういつもはね、足利義昭っていう人はもう暴、はい、もう暴略で信長たちを困らせる、はい、もうとても腹黒い人物として描かれてて、もう非常に斬新な切り口でまた描かれてて面白いなと思います。
そうなんですか。また将軍の足利義輝もちょっとなんかこうね、やさぐれた感じの、
そうですね、
お話でしたけれども、
はい、もうこれから、次回、はい、まあ、その次があるかどうか分かりませんけれども、しばらく義輝がメインで描かれるということなんで、
そうですね。いや今回なんか結構注目するシーンが結構いろいろとあったんですけれども、
あっという間の45分で、
はい、もう本当に早かったですよね、はい、もう見る人によっては もっと見たい、こうあの一つずつのシーンがあったような気もするんですが、門中さん的にはどうですか、一番何を、どんなシーンが。
いやもうどれもすごいんですけど、やっぱりあの怪言の問題っていうのをこれまで大河ドラマで、はい、取り上げたことってなかったんですけども、令和とか平成とか、
なるほど、
それを、
はい、
それをあの将軍を通さずにあの帝が勝手に変えたということで、それであの義輝が、まあ、ぐれてしまったっていう、そういう、
はい、
あの使われ方で、実際にあったお話エピソードをもう上手にあのドラマに取り入れてて、まあ、そういうところが、ね、今回のキリンが来るの素晴らしいところだなというふうに思ってて、
はい、まあ、これからもね光秀の、まあ、生き様とかこう描かれ方がすごい注目されますよね、
はいはい、そうですね、
残り23話ということでね、はい、言われております。
そうですね、はい、もう収集がつくのかというぐらいの
本当ですね、はい、ですのでこうワンシーンずつがすごくね、もっと見たいものがこうギュッとなってるような気もしますけれどもね、はい、ということで、今週8月30日にねやっと再開ということですんでね、これから門中さんと一緒にこの番組で、はい、ぜひね毎週振り返ってまいりたいと思います。
そうですね、は
い、
楽しみです。
さあそれでは続いては細川藤孝トリビアのコーナーです。さあ門中さん、今日はどんなお話を、
はいはい、もうせっかく再開したんで、
はい、
この間先日の放送絡みでその玉明智光秀の娘が、はい、まあ、その物語の便宜上あの長女と次女ということで登場してましたけども、
はい、
実際にはまあ三女とか四女とかいう説があって、
はい、
あの玉の上にはもっと他にも兄弟が、いるんですけども、で、まあ、玉の兄弟の中でおそらくその物語に登場している一番上の女の子はあの様之助って言いますよね、明智様之助って、
はい、
はい、はい、彼の奥さんになるのが、まあ、おそらくその長女として描かれていると思うんですけども、まあ、実際には他 あの姉妹とかでもあの、はい、織田信長の弟で、ね、あの殺された人いますよね、はい、飲めお前が飲めって言って、
はい、殺された、はいはいはい、
あの彼のには子供がいて、はあ、その子供に嫁いでるんですよ、その明智光秀の娘が、
あ、そうなんですか、
はい、でその家はずっと続いてて、ちょっとあの皇室とも縁つながりになったりしてるみたいで、
はい、
まあ、実際にはドラマとかでは滅ぼされたような描かれ方でも実際にはその完全に滅ぼされたわけではないっていうことはたくさんあって、はい、で、まあ、他にももっともっとたくさんあの兄弟いるんですけども、ちょっとあの伝えきれないと思いますので、
あ、
はい、
そうなんですか。私てっきりもうね、あの二人姉妹なのかと。
そうそう、三男四女説と、六男七女説とあって、多分六男七女説か、まあ、プラスアルファもっとたくさんいたんじゃないかっていう方が正しいとは思うんですけども、
男の子もいたんですね。
男の子がね、まあ、どちらにしてもなかなか初め女の子ばっかりで男の子がなかなかできなかったみたいで、なんでかなりちょっと年の離れた男の子になるみたいですけどね。
そうなんですね、わかりました、ありがとうございます。さあ、それではですね、来週9月6日日曜日の大河ドラマ麒麟がくる、来週はですね義輝夏の終わりにということで放送されます。来週の見どころはどんなところでしょうか。
そうですね、この夏の終わりにっていうタイトルがすごいと思うんですけども。
そうですね、
で今回あの三好長慶っていう非常にあのもう将軍をしのぐ権力を持ってた人が亡くなって、はい、いよいよあの将軍義輝に夏が、ね、あの夏が訪れるわけですよ、
はい、
でその夏が終わるという意味じゃないかという、
そういう意味なんでしょうか
だというふうに、予想してるんですけども、はい、 まあ、それ以外には考えられないんですね。
そうですね、はい、この、ま、内容的にもそうなんですがね、あまり、ネタバレになっちゃうんでね、細かくは言えないんですが、この、タイトルもね、はい、本来は6月に放送される予定だったのが、 うまくこう夏の終わりにということを、
見事に本当に夏の終わりに放送されるっていう、
はい、ここもまたちょっと考えてらっしゃるところですよね。はい、ということで皆さんぜひ来週も楽しみにご覧いただきたいと思います。さあ、もなかさん、はい、そろそろお別れの時間となりました、はい、今日も興味深いお話ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
明倫館歴史ラジオ細川雄斎編第27話はここまでとなります。この番組は FM 舞鶴パーソナリティの岸舞子と
舞鶴歴史ナビゲーター田辺家中の会の門中雄一郎でした。
この番組は田辺家中の会キリングループの提供でお送りいたしました。